こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。最近プライベートでヘルスリテラシーを高めるための栄養教育をスタートしました。ヘルスリテラシーを高めるってすっごい大事なことだと思うんですよ。ヘルスリテラシーとは何かというと、健康に対する知識をつけて健康でいられるように個人が自分で判断できるようになることだと思うんですね。簡単に言うと、自分で判断できるっていうのがすごい大事だと思います。そのためにはある程度知識が必要ですよね。ダイエットに関しても、例えば SNS で流行ってる、あたかも科学的根拠がありそうなダイエット法ありますみたいに言っちゃってるみたいな方法もありますけど、ちゃんとした学問的な側面からちゃんと見ると、それあと10年後体どうなっちゃってんのっていうのとかいっぱいあると思うんですけど、そういう健康を害してしまうリスクの高いダイエット法を選ぶっていうのはヘルスリテラシーが低いからですよね。そうならないようにするためには知識も大切なわけです。そしてその知識をもとに人は自ら判断し行動していくわけです。選択するってことですね。行動の選択をする、そのもとになるものをしっかり知っておくために栄養教育というのもスタートしました。目的はダイエットのためです。あと健康ね、健康とダイエットのため。それで今回は私のこのプライベートでの栄養教育、健康教育を公開しますので、皆さんもぜひご自身のダイエットや健康づくりに役立ててください。順番立てていきます。まず最初にやったこと、栄養教育の前にやったことは、毎日決まった時間に体重を測るということです。本当は体重と体脂肪率を毎日測って週に1回ぐらいウエストサイズを測るとなおいいと思いますが、本当にダイエットするぞって決めた人じゃないとなかなかそこまで行動しようとは思いません。本気でダイエットしようと思った人ってウエストまで測る人いるんですよ、ちゃんと。まあ、そこまで最初から求めない。最初はこうやる気をつけるとか自信をつけるっていうのがすごく大切だと思うので、そこまでやってめんどくさいってなるぐらいだったら体重だけ測定して徐々に自信をつけてから、興味を持ってから体重体脂肪率ウエストサイズかなっていうことがありますので、まあこの順番がねありますので、最初は体重だけでいいと思います。興味を持ち出したら体脂肪率まで測る、もっと興味持ち出したらウエストまで測るっていう段階でいいんじゃないかと思います。次、2つ目にやったことは運動習慣を増やすっていうことです。運動をしてると言っても正直その量では痩せませんよっていう量だったので、もうちょっと増やしましょうというお話をしました。でちょっとだけ増えたかな、ちょっとだけ増えましたね。意識もするようになったかなと思います。はい、運動も厚生労働省で出してるぐらいの運動量、ベースは1日60分の身体活動。はい、この身体活動、1日60分といってもどのレベルかっていうと、昨日公式 LINE 取ってくださった方、そしてクイズ回答してくださった方、復習です。ここで言う身体活動は3メッツ以上です。はい、3メッツ以上と言われて、あれかと思った方、素晴らしいです。 1メッツは何もしないで座ってる状態、2メッツは立ってるだけで、まあ、手だけは動かすかな、足は動かさない。で3メッツ以上は足もつきます。お掃除するもそうだし、あとお散歩するもそうですね。通勤通学で歩くっていうのも身体活動ですよ。これが1日60分あるかっていうのがまずベースライン。次にここにできればプラスして運動を入れていきます。運動です。身体活動、つまり生活活動じゃなくて集中して運動する時間ってことですね。それは息が弾み汗をかく程度以上、つまり3メッツ、これも3メッツ以上の強度の運動を週60分以上。だから3メッツって足も使うから、ウォーキングなんかを続けていくと息が弾んで汗もかきますよね。30分もウォーキングしたら結構暑くなってきますよね、歩き続けたら。これを週60分以上なんで、30分のウォーキングを週2回ぐらいですかね。とできれば筋トレを週2、3回。これが健康づくりのための厚生労働省が発表している身体活動運動の目安なんですよ。お聞きの皆さんどうですか？このぐらい運動してますか？やってない方はいきなりこれ聞かされると萎えませんか？できないと思いませんか？だけど通勤通学含めていい、家事含めていい、お散歩含めていいで1日60分ぐらいだったらやってるかも、やれるかもって思う方もいらっしゃると思うんですよ。の場合はそこが目安でいいのかな。これって1日8000歩ぐらいになるんですよ。1日60分以上の身体活動でね、だいたい10分1000歩って言われてますから、1000歩ちょっとかな。1日60分も体動かしたら、ちゃんと足も使ってですよ、足も使って3メッツ以上の強度で家事をやったりお散歩したり通勤通学すれば、60分以上だったら8000歩ぐらいにはなりますね。はい。だからこれぐらいだったらできるかなって思う人もいるかもしれないけど、そこまでもう結構ハードル高い、8000歩とか聞いちゃったらハードル高いっていう人もいるんで、実際に地方になってくると車で移動するから、もうだいたい 3,4,000 歩じゃないですか。都会もそうですけどね、都会も車で歩いてる人たち、タクシー使う人たちも結構いるから、1日 3,4,000 歩みたいな人って結構ザラにいるんですよ。でそういう人たちに1日8000歩とかって言っちゃうと萎えちゃうから、こういう数字とか最初言わないとかもあります。10分ぐらい、これプラス点運動って厚生労働省でもやってるんですけど、10分歩くだけでプラスして歩くだけでいいんだよっていう、要は一駅前から降りて歩こうですよね。このぐらいのレベルのところから言うこともありますが、まあ、今回はそのぐらいだったんですけど、まあ、最初の運動指導としてはこれまでやってきた運動に加えて、あと10分、あと10分だけ散歩したらいいんじゃない、まあ、それだけでも身体活動になるしエネルギーも消費するので、まずそこからお伝えしたというのが正直なところではあります。でこれ2つ目ね。これで、3つ目、栄養指導に入りました。何を指導したかというと、最初に教えたのは3大栄養素です。だけど3大栄養素はこれとこれとこれだよなんて教えても覚えられないじゃないですか。だから最初はクイズを出しました。体を動かすエネルギー源となる栄養素が3つあります。それは何でしょうかっていうクイズです。はい、皆さん答えられますか？体を動かすエネルギー源となる栄養素3つ、総称して三大栄養素。回答は糖質、脂質、タンパク質ですね。糖質、脂質、タンパク質が私たちの体で体を動かすためのエネルギー源になりますよ。そして 特に糖質とか脂質は食べ過ぎると脂肪になって太ってしまいますよっていうことを教えました。はい、まずここまでです。ここまでです。ちょっと昨日の夜教えて明日の朝復習テストしますよって言ったんだけど私が忘れました。ので今日の夜テストしたいと思います。まずそこまで、糖質、脂質、タンパク質が体を動かしてんだな、食べ過ぎると脂肪になっちゃうんだなっていうことを知ってもらう。で、覚えてるかどうかテストすると。で、次に教えることは5大栄養素を教えようかなと思ってます。あとプラス1つかな、ビタミン、ミネラル、食物繊維を次に教えようかなと思います。で、これどうやって教えるかっていうと、この糖質、脂質、タンパク質っていうのはそのままではエネルギーにならない。体の中でエネルギーにするためには他の2つが必要なんだよ。なんだと思う？出てビタミン、ミネラルかな。ビタミンとかミネラルがないと体はエネルギーに食べたものをしてくれないし、他にも筋肉を動かしたりとか、まあ、心臓も筋肉だしね、こう動かすことができなくなるんだよ。そのためにはビタミン類やミネラルっていうのが必要になるんだよ。で、これをこの糖質、脂質、タンパク質と合わせてビタミン、ミネラルは5大栄養素って言われてるんだよっていうことをまず教え、かつ、まあ、ちょっとこれ別で教えるかもしれないけど、食物繊維っていうのもあって、それは腸内環境を整えたりとか、余分なコレステロールなんかを排泄する、いらない、体の中でいらないものを外に出す、便として出すために必要なんだよっていう感じで食物繊維は教えようかなと思っていますね。ちょっといっぺんに教えないかもしれない。もしかしたら5大栄養素を先教えて、次に食物繊維を別で教えるかもしれません。順番的にね。で、これが終わったら何を教えるかっていうと、じゃあ目の前にある食事、ご飯の時にね、この中で糖質どれ、脂質どれ、タンパク質どれっていうのをやろうかなと思ってます。それをクイズにして、はい、どれでしょう、じゃあそうだな、とんかつ食べた時、とんかつについてる衣は何でできてますかとかね、栄養素で言うととか、とんかつのトン、豚は主に何の栄養が含まれてますかとか、三大栄養素のどれが多く含まれてますかとかね、そんな感じでいこうかなと思ってます。まあ、本当はこうスーパーとかに行ってお肉を見て、はい、どのお肉が一番脂が多いですかとかね、そういうのもいいかもしれないよね。一緒にスーパーに行った時とかね。で、こういう、こう脂がいっぱいのやつは選ばないんだよって、赤いやつとかを選ぶんだよって言うと、より具体性を持って目で見てわかるっていうのがやっぱりこう理解しやすいんじゃないかなと思うので、徐々にそうやって具体的に1ヶ月ぐらいかけて栄養の知識を教えようかなと思ってます。生活の中で教えるっていうのがやっぱり一番こう自分ごとになりやすいかなって思うのでね。はい、そんな感じです。私の栄養指導、もう実地訓練ですね。ヘルスリテラシーを高める、まずそこから、基礎から、こういうやっぱり基本的なことを知ることで、ちゃんとこうね、基本的なことじゃないですか。これを知ってるからこそ、基本があるからこそ、何か判断するときに間違えない、間違えるというか、不健康なものを選ばなくなるんですよね。ということで、すごい教書法的な内容だったかもしれませんけど、役に立つ情報もあったかなと思うので、皆さんもこれを聞いて、少しでもなんか自分の健康づくり、ダイエットに使えそうだったら、そして周りの方に教えられそうだったら教えてあげてください。本当にね、基本的なことかもしれないですけど、この基本的なことがすごく大切だと思います。ということで、また何かの機会に、このヘルスリテラシーを高める、栄養知識を高めるということを配信していきますね。それではメグでした。